まもなくクリスマスを迎えます。祈り会も今年最後の会になりました。クリスチャンにとってクリスマスは一年で一番喜びの時なのに、今年も感謝会を開けないかと思うと心底喜べない気がしてなりません。今日の聖書の箇所は受胎告知として知られています。ガリラヤ湖南西の小さなナザレ村に住んでいるマリアにイエス様の母親という大役の白羽の矢が当たりました。マリアは16歳くらいだったろうと言われていますが、ユダヤでは結婚適齢期です。ですが日本ではまだ高校1年生です。日本のこの年頃の女性にとっての幸せとは何でしょうか。私のところに足長育英会の新聞が時々送られてきます。交通事故や病気や災害で父親を亡くした母子家庭の子どもたちに奨学金で進学の道を与えている働きをしている団体です。この会では毎年街頭で足長募金をしておりますが、今年の街頭募金のリーフレットに茨城県に住む高校3年生の女子学生の私が幸せだと胸を張って言うためにという詩が載せられておりました。皆さんのところにプリントを用意してありますけれども、お手元にありますでしょうか。あ、今からお配りいたしますね。もともと元のものが色ついてるもんですから、コピーがですねちょっと濃くなって字が読みづらいかもしれませんので、私が読ませていただきたいと思います。幸せだと胸を張って言うために。私にとって学ぶこと、それは幸せだと胸を張って言うための努力。ある人にかわいそうと言われた。父親がいなくてかわいそう、不幸だね。何も言い返せなかった。幸せだと言い返せなかった。あなたにとっての幸せは何？私は学んでいきたい。夢を叶えるために、家族を安心させるために、笑顔になるために、そして幸せだと胸を張って言うために。という詩です。日本のこの年頃の女性にとっての幸せとは何でしょうか。まあ、幸せを何とするかは人それぞれによって違うと思いますが、この女子高生は自分と家族が幸せになるために学びたいと言っています。でも経済的に余裕がないために進学を断念しなければならない、その医師たちの悔しい気持ちがよく汲み取れる詩です。ですが同じ年頃のマリアは同じように貧しい家庭に生まれ育ったと思いますけれども、自分が幸せになるために学びたいとは思わなかったでしょう。彼女はすでにヨセフと婚約をしていて、まもなく結婚が迫っておりました。ですから、彼女にとっての幸せとは、ヨセフと築く過程にあったに違いありません。ところが、天使ガブリエルがあなたは妊娠すると突然告げたのです。男を知らないのに妊娠する 16歳であってもそんなことがあり得るはずがないということはわかりますから、どうしてそのようなことが起こり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのにとマリアが答えたのは当然でした。ユダヤの立法では婚約した女性が他の男性との間に妊娠をすれば死刑にするということにが決められておりました。もし天使が言うことが本当に起こったならば、マリアが描いていたヨセフとの間に幸せな家庭を築くという夢は跡形もなく消えてしまいます。またそのことは科学的に可能かどうかということ以上に生死に関わる問題なのです。そのことの結果が分かるだけに、マリアがこの天使の言葉を聞いてどんなに不安に感じて怯えて悩んで苦しんだことか。ところが天使はそのようなマリアの気持ちなど一つも信釈することなく、神にとって不可能なことは一つもありませんと一方的に語りました。それに対して私の気持ちも知らないで勝手なことを言わないでと憤慨して拒否することも、何をバカなことを言ってるんだかと聞き流して無視することもできました。それなのにマリアは、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えたのです。この答えにこそ神様がマリアをイエス様の母親に選んだ理由があったのではないでしょうか。信仰とは、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉にをどのように受け止めるかにかかっていると言えます。人を信じるというのは人間の最高の美徳です。残忍で猜疑心の強いヘロデ大王は自分の奥さんと子供を殺しました。身内でも信ずることができなかったからです。北朝鮮のキム・ジョンウンも自分のおじさんと兄を殺してしまいました。自分の地位を脅かす存在として心底信じることができなかったからでしょう。夫婦、親子、兄弟はもとより友人同士であっても、信じるということがなければ信頼関係を保つことはできません。私たちだって頭痛とか下痢とか発熱をしたときに、信頼できないなと思う人から、その症状にはこれがよく効きますよと勧められた薬を飲もうという気になるでしょうか。私が岩手の施設で勤めていた40代のある年の2月に、体調が悪いなと思って熱を測りましたら42度を超えておりました。それですぐ家に帰って寝床に入りました。数時間眠った後、妻がこれは高熱の特効薬だから飲んでと湯飲みに並々と入った茶色い飲み物を持ってきたのです。信頼している妻の勧めですからありがとうと言って飲みましたが、変わった味がするなと思いました。寝込んで3日経って少し元気になってトイレに行こうと思って台所を通ったら、夜間が流しに置いてあったのです。今まで飲んできたのはどんな漢方薬なのと聞こうとしましたが、妻の姿が見えません。それで夜間の蓋を開けて中を見てびっくり仰天しました。数えきれないほどの小さなミミズが絡み合って、それが全部色がなくなって透き通って見えるのです。今まで何度も ミミズを煎じたエキスを飲まされてきたのか、妻を信頼していたのにミミズだと知らせもしないで騙したのかと思ったら、怒りがこみ上げてきてですね、妻の顔を見るなり、ミミズを飲ませたのかと私は怒りをぶつけたのです。妻はケロッとして、あら、見せないつもりでいたのに見ちゃったの、教えなかったのは悪かった、ごめんと謝ったのですが、私の腹の虫は収まりません。あんなにたくさんのミミズ、それも全部色が溶けちゃって水の中に溶け込んでるんだよ、気持ちが悪い、知ってたら飲まなかったのにと文句を言い続けました。そしたら妻が突然逆襲に転じたのです。何を言ってるの、あなたの高熱に効く特効薬だというから煎じて飲ませたんじゃないの、私がこのミミズを取るためにどれだけ苦労したと思ってるの、言われてハッとしました。私が暮らしていたところは冬は2メートル近い積雪になるのです。氷点下の寒いところで厚く積もった雪を崩して、固く凍った土をスコップで掘って、こんな塊のようなミミズを確保するということがどれだけ大変なことだったか、そのことに思いが至ると返す言葉がありません。そこまでしてくれてありがとうと心を込めて感謝をしました。妻は、そうよ、黙って感謝してるはいいのよと言って円満解決をしました。その後もですね、数回私は40度を超す熱を出しましたけども、幸い二度とミミズの特効薬は出てこなかったので良かったです。で、マリアの話に戻りたいと思うのですが、天使が言う通りのことが起きたらばどうなるか、婚約者のヨセフにどのように説明しても分かってもらえなくて、きっと他の誰かの男性との間に子供を作ったんだと疑われるだろう。またもしそのことが世間に知られてしまったら死刑にされる。そのことはもう確実なんですよね。それなのに彼女は頭の中で一瞬のうちにそのことも考えて、ああこうなったらこうなるなということを思ったでしょうが、それでも私は主のはしためですと言ったんです。はしためとは奴隷を意味する言葉ですが、ことの善悪にかかわらず主人の言うことに忠実に従う家畜のような存在です。ですからマリアは自分がどのような不利な立場に置かれたとしても、神様の御言葉を第一にして神様に従っていこうと決心したに違いありません。その点ではエステルの信仰に共通するところがあります。ペルシャのアハシュエロ僧のお妃になったエステルは、最初のハマンがユダヤ人絶滅の企みをしていることを聞かされると、呼ばれないのに王の前に立ったら死刑にされるという法律があることを承知の上で、私は死ななければならないのでしたら死にますと言い切ってユダヤ人の救いを勝ち取りました。マリアは叔母のエリザベスから、あなたは女性の中で最も恵まれた人と言われました。エステルは国中の美女の中からただ一人妃に選ばれました。周りからはですね、なんと恵まれた人なんでしょう、なんて羨ましい人なんでしょうと思われたかもしれません。でも選ばれることによって二人は死を覚悟しなければなりませんでした。よくためぐみさんも、いや、さきえさんもめぐみさんの母親という重い十字架を担う 役割に神様から選ばれたのだと思います。マリアもエステルも選ばれるということによって大変な試練の中を通されました。私たちは神様を天の父とする信仰の仲間です。マリアとヨセフに共通している点は、神にとって不可能なことは一つもありませんという言葉に対する信頼でした。私たちも、私の約束の言葉をあなた方一人一人はどれだけ信じているかと神様から問われているのです。私は最初にクリスマスを心底喜ぶ気になれないと申し上げましたけれども、言い換えたいと思うのです。人間の常識でありえないことが起きたのがクリスマスです。そうであれば、めぐみさんにもありえないことが起こる、そのことを信じて期待して新しい年を迎えたいと思うのです。そのために私たちも、神にとって不可能なことは一つもありませんというこの御言葉を来年合言葉にして、ちょっと気持ちがくじけたりひるんだり諦めたいかけたりしたときに、この御言葉をもう一度みんなで確かめ合って、お互いを励まし合って、感謝の日が来るまでこの会を続けていきたい、そのように願わされております。ご一緒にこれから祈ってまいりましょう。